安倍一強と言われる今日。安倍一強と言われる今日。この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、それではいつものようにですね、番組をスタートしていきたいと思います。今日は4人揃いましたね。どうぞ。
はい、岩田徹です。
そして、
はい、西尾彩子です。
はい、西尾則明です。
よろしくお願いします。進行役はいつものように、私夏下としてお送りしたいと思います。まず横浜の話題からいきたいんですけども、岩田さん、この前大量の署名を、はい、お渡ししている写真がね、フェイスブックに載っかってましたけども。
はい、直接請求で、はい、住民投票の結果で決めようっていう署名がですね、20万8000筆集まりました。
それは火事の反対ですね。
これは横浜始まって以来の数なんですよ。住民投票が実現できれば70年ぶりですって。
すごいですね。
だからこの横浜市は全部で行政区が18区あるから、うん、その18区それぞれで、まあ、平均1万筆以上、1万以上の署名が集まったっていうことですよね。でこれ有権者の中の15人に1人だそうです。
ああ、そうですか。
だからこれは無視できないかな。で、法的拘束力ないんですよね。だから NATO はですね、この大量の署名をバックにしながら、市会議員に、働きかけながら、これを可決してもらうようにこう後押しするっていうか、そういう運動をね、計画してます。リコール運動の方はまだ12月までありますから、リコールの方は、署名集め続けてます。
そっちは結構集まってるんですか。
リコールの方はね、半分過ぎた段階でまだ数千だったかな、数万だったかな。全部で50万集めなきゃいけないんだけど、ちょっとかなり厳しい状況。
ちょっと並行して2つの署名活動がなされているので、分かりづらいっていうのもあるんですかね、はい、混乱してるっていうのも。
あ、それはありますね。住民投票の、署名集めてて、リコールとはどこが違うのかっていう質問があってね、リコール署名やったから住民投票署名はやらなくていいんじゃないかと思ってたっていう人が何人もいましたから。だからでもね、リコールがある程度集まって、で住民投票の署名と合わせて相乗効果があるんじゃないかなって僕は思いますけどね。
そうですね。
まあ、大阪市もそうですけど、本当に理解してる人ってね、まあ、伝え方にもよるんでしょうけども、まあ、どうしても少なくなっちゃいますよね。
そうですね。でも20万票ってのはすごいですよね。やっぱり市民の皆さんが地道に街頭で署名を集めて、いろんな人たちと対話を続けてきた成果ですよね。
街頭だけじゃなくて個別訪問もやってましたね。できるところでは。
何人ぐらいのスタッフで集めてるんですか。
署名を集める人を受任者って言うんですが、受任者が4万かなんかいたんですよ。
あ、そんなに。
4万人で、4万人の中で、自分が署名集められないからって言って自分の名前だけ書く人も、まあ、半分ぐらいいたから、だから2万人ぐらいの人があちこち行って署名集めたんじゃないですかね。だから立憲民主党と、日本共産党の市会議員や県会議員は街頭に立ってどんどん署名集めてましたから。
すごいですね。
まあでもね、横浜にカジノはいらないって思ってる人は多いですからね。
横浜市民の7割が反対してるんですよ。だから自民党の支持者の方の約5割が反対してるんですね。で公明党の支持者の方も約6割が反対してるんですよ。
微妙ですね、公明
党。だからその市民の意見を無視して カジノをやるってのはこれは無理がありますよね。
そうですね。
だから、うん、住民投票やればあの反対がね過半数になるんです、うん、これは間違いないと思います。これからは住民投票を実現するように市議会に働きかけていく、市議会や、市会議員に働きかけていくっていうことが、一つ目標ですね。
一つ気になることがあったんですけどいいですか。
はい。
あの11月7日の東京新聞の朝刊の一面に出てたんですけれども、横浜市で林市長がオペラやバレエを主体とする劇場の整備をよく示しているそうなんですけども、その劇場整備について有識者会議が行われた際の動画をですね、横浜市がその部分の、委員の IR 発言を都合よく切り取って削除してしまったという記事だったんですね。横浜市新たな劇場整備検討委員会基本計画管理運営検討合同部会っていう、10月26日に開かれた会議の中で委員の藤野和夫神戸大学大学院教授がこんなことをおっしゃったそうなんです。ちょっと空気を読めない発言になってしまうかもしれないが、例えば IR のようなものよりはるかに劇場は人間的なプロジェクトだと思う。それから民主主義的な考え方、行動が十分根付いた成熟した社会にとって公営ギャンブルは必要悪ではなく害悪、こういうふうにおっしゃったそうなんですね。でこの部分を横浜市が動画から削除しちゃって、なおかつ議事録からも削除する方針であるというふうに東京新聞の一面が報じたんですね。それから数日後、同じく東京新聞で批判を浴びたからだと思うんですけども、横浜市がその動画を元に戻して、それから議事録からもどうも削除しないというふうに方針を転換したというふうに報道されてたんですけど、
議事録から削除しないんじゃなくて削除したものを復元したんですよね。
復元した、
ね、削除はしちゃったんですね。
一旦削除しちゃった、
ね、そこが結構ね、あの私は気になってるところで、まあ大事かなと、いろんなことにも通じるなという気がしますけどね。
そうですね、うん、なんか都合の悪いことはあの改ざんしてしまおう、削除してしまおう、黒塗りにしてしまおうっていう今の、まあ、安倍政権菅政権の姿勢に通ずるのをここに感じますよね、
うん、そうですね、
うん、あの横浜の市議会議員の方が言ったんですが、なんかね、横浜でも神奈川県でも議事録から消すとかね、そう書類を廃棄するとか、そういうことがねどんどんどんどん進んでるみたいですね。だから政府の真似してるんですよ、
う
ん、
そうですね、
真似っていうか政府がやってるから自治体もやろうじゃないかって、うん、こういうのがね神奈川県やあの横浜市で進んでるっていうことを聞きましたね、
うんうん、それは多分神奈川県横浜市だけじゃなくて全国の自治体でそういう状況が進んでるんじゃないかなって自分も住んでる地域で感じますね。
まああのね、いろんな、まあ、なんていう、原発にしろ軍事施設にしろ、そこへ持ってきたい人と絶対持ってきたくない人がいて、議事録はね多分改ざんしたりなんかいろいろしてるでしょうね。
やっぱり誘致推進派と反対派の中に、そのお金で行政が国が物を言わせるっていう、解決させようとするっていうものも入り込んでいて、でやっぱそこで地域の住民が分断にさらされるんですよね。地域住民をこううまく分断させて反対の声をこうかき消していくというような、強引に進めていくっていうようなやり方が、まあ国もやってるし地方自治体もやってるんじゃないかなってなんとなく感じるんですけど、
なんとなくというより私はすごく感じますけどね。私もあの個人事業主なんで佐川さんの一件を見て、やっぱり同業者たちはね領収書を捨てたりなんかしてますよ佐川が出さないんだったら俺も出さないって、だってそれで通りますもんね。
通っちゃったんですよね。
適切に処理いたしましたって言えばいいんだからね。やっぱ安倍政権がやってきたことっていうのは影響大きいですよね、
うん、まず言葉が軽くなりましたね。
うん、言葉もね、知識レベルも下がりましたよ。
そうですね、なんかしょんぼりしちゃいます、うん、
はい、
だけど市民からの批判がね集まれば、それを横浜市の場合復元したわけでしょ、動画をね、
うん、
ね、だから議事録も元に戻ったわけですよね。やっぱりね、そういうものを見つけたらすぐに声を出すってことが大事ですよね。
そうですね、うん、
まあ、でも今行くとこまで行っちゃったような気がするんで、やっぱ市民もそろそろ言わないとっていう感じにはなってきていると思いたいですけどね、
うん
うん、
地域でいろんな人たちがやっぱりいろんな問題に対して声を上げているところはあると思うんですよね。だからなかなかそれがそのやっぱり分断とかもあったり、やっぱり土地のしがらみとかもあったりするので、で皆さんそれぞれ事情が違うもんだから、まあなかなかこう難しい問題もあるんだと思うんですよね。行政がその地域の人たちの話を幅広く根気強く聞く、お互い対話をしながら一番いい解決点を目指していく、探していくっていう姿勢がやっぱり国にも欲しいし、地方の政府にも欲しいなっていう気がするんですけど、
ちょっと話しとれちゃうかもしれないですけど、これを収録している今日18日の東京新聞の夕刊に出てたんですけど、ゲーム依存症っていうんですか、
はい、
要するにゲームがないと、ゲームを取り上げられたりするともう怒りが抑えられなくなっちゃうみたいな症状が出てる人がいるみたいで、
はい、
その方は、なんだっけな、ゲームの世界で300万人中2位にランキングしたことあるらしいんですよ。300万人中2位ってすごいですよね。だから仕事よりもゲームの世界の方がやりがいと達成感を感じてたっていう。でも、まあ、ゲームに関してはそのアルコール中毒、アルコール依存症よりはこう研究はだいぶ遅れてるらしいんですけど、新しく出てきたことですので。でもそれを見てね、やっぱ私はカジノのことをね思わず連想したんですよね。ギャンブル中毒っていうのもね、
うん、アルコール依存症とか薬物依存症ってのは、はい、アルコールの摂取、アルコールを取り入れるのをやめたりとか、薬物を飲むのをやめたりとかすれば回復の見込みがあるんですよね。でギャンブル依存症ってのはこれ研究が進んできて、脳の一部が変形じゃないけども異常をきたすみたいですね。だから治療法がないんですよ。精神的なものでこう脳の構造自体が変わってしまうみたいで、つまりアルコールとか薬物とかそういう物質によって依存症になったものではないから深刻だって言ってましたね。ゲームもそれに近いんじゃないかなと思うんですね。
PTSD なんかにも通じるんですかね。
うん、かもしれません、
ね、どうかどう考えてもカジノが有益だなんてことは全くちょっとね想像つかないんですけどね、うん、
ただね横浜市がね証拠りもなくね新聞に織り込みしたんですよ。出会う、輝く、行こう、育む、集う、味わう、知る、癒す、楽しむ、巡る、取る、遊ぶ、たしなむカジノですって。
それ
カジノをたしなむ、そんなことまだやってますよ。だから
有料
横浜市はまだ諦めてないんですよね。これだけ署名が集まっても、署名を集めてる時にね一人の人が言いましたよ、決着は横浜市長選挙だねって言って、うん、来年の8月あるんですよね。その前に、署名を集めた人たちが市議会に対して働きかけをするっていうことが始まると思います。これから私が感じたのはカジノについては問題意識っていうか、カジノがなぜ悪いのかっていうのが随分浸透してるみたいですよね。つまり政治がカジノに関しては身近なものに見えてるみたいです。そう感じてます。
私はですね、なんかその立ち止まって考えることができないっていうのがなんか日本人の国民性なんじゃないかなと最近思い始めてるんですけど、オリンピックにしても原発にしても一番大きいのは戦争ですけど、多分原発とかオリンピックを推進している人組織の中にもこれ大丈夫って思ってる人はいると思うんですけど、それを言い出せない空気をどうしても日本の社会は作ってしまうというか、 今更何言ってんだよみたいな、なんかね、それ冤罪の世界でもそんな気がするんですけどね、どうですか？
だからさっき西尾さんがね、削除された文言を読みましたよね。で、空気が読めない発言かもしれないけどっていう前触れがあったじゃないですか、前言がね。で、まさにそうですよね。つまり、空気を読まないで自分の意見を言うと、なんかね、その場で孤立するような、そういうね、なんとか同調意識っていうかな、みんなに同調、みんながやるから俺もやらなきゃいけないっていう、それに異論を挟んじゃいけないっていう、まあ長いものに巻かれろっていうね、そういうのがまだ残ってんじゃないかなと思いますね。あとね、お上のやることには間違いないからって思ってる人が結構多いんですよ。だそれは日本人の、まあ特性かもしれませんね。
そうです ね、政治家や警察に対してはね、なんかこう批判をこう鋭くするっていう人たちは本当に少ないですもんね。まあ、別の話題に行きたいと思うんですけども、西尾さんが住んでいらっしゃる地域でもなんかいろいろと分断を招くような、
そうですね、
ことが進行中だということで、
埼玉県の鴻巣市にですね、147年の歴史がある笠原小学校という、今もう児童の数は100人切っちゃって小さいんですけれども、笠原小学校という小学校があるんですね、でここですね、今鴻巣市が多くの地域住民の反対を押し切って強引に廃校をしようとしてるんですね。で、地域住民の約8割が数年前の調査では反対してるんですけれども、だけどさらにその約3年前に市長が住民との話し合いの中ではっきりと、私が市長現職中の間は笠原小学校は廃校しませんよと明言してるんですね。それにもかかわらず、このコロナ禍の中で、まあ、感染症対策の観点からも少人数学級が望ましいのにもかかわらず、鴻巣市は強引にこの笠原小学校を廃校しようと今動いてるんです。で、廃校になれば児童たちは遠くの大きな学校の方に通わなきゃいけなくなるんですが、通学距離も時間も長くなるということを考えると、子どもたちに与えるこの負担、精神的な負担、体力的な負担っていうのはやっぱ軽視できないんじゃないかと思うんですね。今月の11月の14日にですね、地域住民の再三の求めに応じる形でようやく住民説明会が開かれたんですけれども、廃校に反対する市議が8人がその住民説明会の傍聴を希望したんですけれども、市側が会場のドアを強引に閉めて市議8人を廊下に閉め出したそうなんです。市民の信託を受けた市議がその住民説明会に参加できない、傍聴できない、意見を言いたいっていうんじゃなくて傍聴したいっていうだけなんだから、傍聴できないっていうのは明らかにおかしい、やましいことがあるのかな、市議に聞かれたらっていうようなふうに私は思ったんですけれども。でですね、今12月市議会を前に、地域住民が市議会への笠原小学校廃校を一旦立ち止まってちゃんと市民の話を聞くようにっていう してくださいという趣旨で署名を集めてるんですね。市議会の請願と、それから市長への要望書の署名を集めてます。で、市長への要望書の方はチェンジオーグでも集めてますんで、これをお聞きの方々でも、鴻巣市民以外の方々でも署名はできますので、ぜひ、まだまだ数が足りないそうなので、ぜひチェンジオーグで署名いただきたいんですが、検索で竹冠の笠ですね、チェンジ笠原小で検索していただくと署名がありますので、ぜひ署名をお願いしたいんですけれども、
笠原小のこの問題で、さらに問題というかね、そんなことがあんのっていうのがあってですね、補足すると、要するにその地域のね、お子さんで、普通であれば笠原小に入学する予定だった児童がいたんですね、何か。ですけど、教育委員会がわざわざそのお宅に電話し連絡して、 その笠原省に入学させないように、まあ説得というか、あのもうその笠原省がなくなる予定なんで行って、要するにその統廃合じゃないけど、あの別の小学校の方にっていう風になんか誘導するようなね、まあそういうこう説得をして、で数人の児童の保護者が、まあ本当だったら笠原省に入学させようとしてたんだけども、それを変えてね、で笠原省の校長先生かなはその事実を知らなかったと、そんなことが行われてた、で入学する児童が少ないなというふうに思ってですね、で後から聞いたらそういうことが行われたっていうね、
うん、
まあ、要するにその子どもの受ける教育を受ける、ね、権利をね、
うん、
その地域の教育委員会が自らね、大人の事情というか要請の事情なのかそれは分かりませんけども、まあ、奪うというかそうやってこうねじ曲げるっていうのはね、非常にこれ悪質っていうか根深いものがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね、う
ん、それだけ聞いても大問題だと思いますけど、教育委員会にそんなことする権利あるんですか？
ないですよ、そんなの。
ないですよね。
それについてはなんか市議会でそういうことを聞かれた際に、市側は否定し、そんなことはないって否定してたらしいんですけれども、やっぱりなんだかそういった形のことが行われたんじゃないかっていうふうに。
それが事実だとしたらどういう罪になるんですかね。
罪っていうか、そのなんていうんですかね、こそこそとちゃんと住民との話し合いをしなきゃいけないのに、それを避けてもうこそこそやって既成事実化してしまおうっていう市の態度は非常に疑問ですね。で、市議の人でこの笠原小学校の廃校に対して肯定的な市議なんかはブログでですね、こういった笠原小の廃校に反対する市民を過激派っていうふうに一、レッテル貼ってですね、過激派がそんなデマを流してるとか反対してるって、反対行動、反対の声を上げてるっていうのことを書いてるので、うん、別に過激派って別にね、なんか物を壊したり暴力振るったりしてるわけじゃないんですよ。ただ、その市のやり方、市政に対して声を上げる、反対運動をしている、そういう市民の人たちを、市議の立場にある人がブログで過激派っていう風にレッテル貼りするのは、これ安倍首相、前安倍首相が、自分の演説に来てる反対派の市民を、こんな人たちって言いましたよね、うん、それと通じるんじゃないかなと思うんですね。
トランプさんとバイデンさんの選挙戦にも通じますね。
そうです ね、
そうやってレッテル貼りしちゃってね、
市民の萎縮を生んでいくんじゃないかと思うんですよね。
ね、日本学術会議についてもね、日本学術会議が左翼的になってるとか、もう過激になってるとか、うん、こうレッテル貼りみたいのがね、もう始まってますね。
うん、
ね、あと中国の千人計画でしたっけ、それとなんかその関係してるとかね、そういうデマですよね、うん、デマゴギー、ね、最近の言葉で言えば、まあ、フェイクニュースを垂れ流して、問題なのは任命拒否したことをその根拠を示さないね、菅政権なのに、あたかも学術会議が問題かのようにすり替えていると。まあ、これはもう、まあね、ご飯論法って何度もこの番組でも言いましたけどね。
少人数学級化を求める教育研究者の有志っていう方々が、今年の7月から、今一クラス40人っていうふうに基準になってるんですけども、早急に30人にすると。その後、速やかに20人にしてくださいっていうようなことを求める署名を今展開しているそうなんですね。で、ちょっと調べたんですけど、この学校の統廃合っていうのは何も今言った埼玉県鴻巣市だけの話じゃなくて、もう全国的に急速に進んでるようで、2015年に文科省が公立小学校中学校の適正規模適正配置等に関する手引きっていうのを各教育委員会に通知してるそうなんですね。まあこれをもう一つのその要因になってるんじゃないかと思われるそうなんですね。
そうですね、私の地元もね小学校4つあったんですよ。
はい、
その小学校4つがね、1つにね、合体されちゃいました。その1つが、その1つが、住民に説明がないままに、中高、はい、小中一貫校になりましたよ。なんだかよくわかんないうちにね、変わっちゃったんですね。で、その時の市長がね、中田博って今自民党の、まあ、選挙でね、立候補したりしてる人なんですが、
はい、
私ね、直談判したことあるんですよ。あなたね、私たちの地域に小学校が4つある意味を知ってらっしゃいますかって言ったんですよ。つまりね、私たちのところでは、小学生が車道を渡らなくていいように、レンガで持って赤い道ってのを作ってるんですよね。
はい。
その赤い道をたどっていけば、車道を渡らずに、小学校にそれぞれ行けるっていう場所に小学校があったんですよ。で、それをね、中田さんに言ったの。こういうわけで4つあるんだから、これダメですよ、1つにしちゃって言って。直談判して。直談判したら、それが逆効果で、直談判した翌日に、統廃合決まっちゃいましたよ。やっぱりね、一人が言っちゃダメ。
そうですね。
逆効果。
ただやっぱり、鴻巣もそうなんですけども、今、集約してる署名を一旦集約して、市長に要望書を手渡そうとしたんですけれども、どうも受け取りをその場では拒否されちゃったらしいんですね。だからさっきの横浜の IR の件もそうですけど、市民が一生懸命署名を集めても、それをちゃんと行政、市側とかが、ちゃんと市民の声として、まともに受け取ってくれないっていう、まあ、国民の声を聞かない政権、そうですけれども、まあ、そういった形があるのかなって、すごい残念だなって思います。
書類を受け取らないっていうのはね、やっぱり安倍政権に始まってるんですよね。ほら、年金で暮らすには2000万円必要だって言って報告書があったでしょ、財務省の。で、それを内閣が受け取らなかったんですよね、財務大臣がね。その辺から始まってるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
ちょっと質問なんですけども、まあ、子どもの人数が減ってきたら、いくつかある学校を数減らして、教員の数も減らしてっていう方が、まあ、合理的ではある気がするんですけど、いや、学校残してくれっていう市民の声を無視したり、署名を受け取らないという市長がいたりっていう、彼らは何かそれで得するんですかね、なんか裏で何かこう彼らが得するようなことって何かあるんですか。
学校があるとね、学校を経営するためのね、お金がかかるんですよね。国は学校1校に対していくらって言って補助金出さなきゃいけないし、学校作るにしても補助金が割合が法律で決まってますよね。だから学校が少ない方が税金の支出が少なくて済むんですよね。それを効率化って言ってるんですよ。
そうか、じゃあほぼ原発と同じような図式なんですね。
そうですね。でもね、赤字だからといって警察や消防署を統廃合しないでしょ、同じようにそういうね、教育の場に黒字とか赤字とかね、そういうものを持ち込んじゃいけないと思うんですよ、これ病院もそうですよね、赤字だったら赤字経営を支えるような努力を行政がしなきゃいけない、国もしなきゃいけないというふうに私は思いますけどね。
そうですね、病院言われてみるとそうですね、病院に行くために何時間も歩いていかなきゃいけないなんて、なんかそんな話よく聞きますよね。
まあ、その武器の爆買いとか、アメリカからの武器の爆買いとかに莫大なお金を使ってるんですから、その分を学校に回すことは全然不可能じゃない話ですね。
やっぱね、一番大事なのは教育ですからね。
そう思いますね。
武器よりも、ね、何よりも教育ですよね、一番大事なのは。お金かけなきゃいけないのね。
詳しい武器より教育ですよね。